本日は令和8年第2回青木村議会定例会の中で一般質問日となっております。9人の議員が一般質問を行い、終了後委員会付託を行い散会といたします。質疑の方法は質問者の希望により一括質疑方式および一問一答方式で行ってください。質問者並びに答弁者にお願いいたします。質問答弁とも簡潔明瞭に行い議論を深めてください。また一問一答方式の際は必ず議長の指名を受けてから発言をしてください。質問時間は40分を超えることはできませんのでご承知おきくださいませ。では質問に入ります。通告順に登壇をお願いします。7番塩澤俊樹議員の登壇をお願いします。塩澤俊樹議員。
でおはようございます。議席番号7番塩澤俊樹です。通告書に従いまして高齢者の一人暮らし対策の現状と課題についてまた、林野火災の予防と林野火災警報についての2点について一問一答にて質問させていただきますのでご答弁よろしくお願いいたします。まず、本村の人口約4000人弱の規模で推移する一方、減少傾向にあり高齢化率は、令和6年3月時点で 39.7% とすでに4割に迫る水準となっています。上田市は現在 31.5% 今年の統計になるようです。竹志地区では 40% ぐらいということになっているようであります。人口減少と高齢化が同時に進行する中で一人暮らし高齢者の孤立や緊急時の対応遅れは看過できない課題であります。そこで高齢者の一人暮らし対策と高齢者向けシェアハウスの導入について質問いたします。全国的に高齢者の単身世帯が増える中青木村でも同様の傾向が進んでいると思います。一人暮らしの高齢者が増えることは見守りの不足、住まいの老朽化、冬季の生活リスク、そして孤立の深刻化などさまざまな課題につながります。本村には特別養護老人ホームやグループホームなど要介護者向けの施設は整っていますが自立した高齢者が安心して暮らせる中間的な住まいが不足しているのが現状であります。そこで住まいの選択肢を増やす見守り体制を強化するという面から以下質問させていただきます。まず本村における一人暮らしの高齢者の現状についてお伺いします。現在の一人暮らしの高齢者の人数とその推移をどのように把握しておられるのか、また今後10年程度の見通しについて村としてどのように考えているのかまずお聞きします。
尾根沢住民福祉課長。
はい、それでお答えいたします。独居の高齢者の世帯数につきましては、5年に一度実施されます国勢調査により把握しております。実際に支援がその中で実際に支援が必要な方につきましては地域の民生委員さんやケアマネージャー等の情報また地域包括支援センターの職員の訪問等により現状を把握しております。今後の見込みについてですけれども令和6年に推計しましたデータによりますと令和7年の独居高齢者世帯は247世帯と全世帯の約 16%、令和12年には264世帯で全世帯の約 17.1%、令和17年は284世帯と全世帯の約 18.4% となる見込みでございます。 令和7年と令和17年を比較しますと、独居世帯数は約 15% 増となる見込みでございます。以上でございます。
以上、
塩澤俊樹議員、
はい、ありがとうございました。現在247世帯ぐらいあるということであります。まあ、その中で支援が必要な方というのがいらっしゃると思うんですが、またこの10年ぐらい経ちますと結果的に高齢化率も 45% ぐらいになっていく、としてもまた人口も3000人を切るくらいになっていくんだろうと、今長期振興計画が出されていますが、どのように捉えるのか、自分としてはそうなるんじゃないかと思います。そうするとますます単身の高齢者が増えて、一人暮らしの認知症高齢者の割合はますます増えていくんだろうなと、この後考えられるところであります。そこで次に一人暮らし高齢者が抱える主な生活課題についてお伺いします。見守り、住まい、交通、冬季の生活リスクなど、村としてどのような課題を認識しているのかお聞きします。
尾根沢住民福祉課長。
はい、それではお答えいたします。独居の高齢者の方につきましては、同居家族がいないことによりまして、健康状態が良くないときの対応が遅れる可能性がございます。また財産、金銭管理上の問題も生じます。また住まい、住居につきましても、家族が住んでいたときのままですと、広すぎたり防災、防犯面での不安がある等があります。また交通等につきましては、住んでいる場所等にもよりますけれども、家族の方等が近くに住んでいない場合にはですね、自分で車の運転等ができなくなりますと、買い物等の外出が不便になるということもございます。また冬期間に雪が降った場合の雪かき等が独居になりますと大変になるとの課題があるとございます。また近所の方との付き合いですとか、社会活動への参加が、なくなってくるという孤立化状態になりますと、健康上の問題ですとかフレイルの進行、また生きがいの低下等が生じることになってまいりますので、村といたしましては、運動教室ですとか介護予防教室、また青木カフェ、また、出前講座等を実施して、そういった支援を行っているところでございます。以上でございます。
塩澤俊樹議員。
はい、お願いします。ありがとうございました。免許返納等による足のなくなる、それから古い家に住んでいて、その断熱性も悪い灯油を入れなければいけない、先ほどの話でね、それから屋敷周りの管理だとか、さっき雪かき、そういうことに、また外出が減るということで、村としてはいろんな、講座ではなくて、そういうも青木カフェや認知症予防の関係のものを作って、出ることを促しているということでありました。ただやっぱり一人で住んでいらっしゃると、認知症の早期発見が難しくなるんだろうなと、見ていない、それから災害時の避難が困難になってくる、また先ほど出ましたように悪質商法のターゲットにもなりやすいのではないかなと考えているところであります。で、その見守りという周りとの付き合いというのもありますが、それについてちょっとお聞きしたいと思いますが、現在地域包括支援センターや民生児童院さん、それから ICT 機器などによる見守りが行われていますが、その利用状況と課題をどのように把握しているのかお聞きします。
尾根沢住民福祉課長。
はい、それでお答えいたします。現在村で村の緊急通報システムを利用している方は25名ほどございます。緊急通報システムの課題といたしますと、緊急通報が本人からあった場合の、第一連絡者が近くにおらず、村外に在住している親族等が第一連絡者になっているためにですね、通報時の対応が遅れてしまう、また体に急な異変があった場合にはですね、そもそも通報自体ができないという課題が考えられております。これはですね、通報の時にはペンダント型の通報装置がありまして、首から下げて身につけている場合にはですね、対応が可能ではございますけれども、皆さん常に身につけているというわけでもございませんので、 急な体調不良の場合にはですね、そういった対応が難しくなるということがございます。また民生児童委員の皆様と地域包括センターの職員もですね、できる限りの対応をしておりますけれども、やはり対応するまでにどうしても時間的なロスが生じてしまうということが課題として挙げられております。以上でございます。
はい、塩澤俊樹議員、
はい、ありがとうございました。地域包括支援センターにおける介護サービス保険、それから訪問介護ですね、それから村ではですかね、その元気な独居高齢者リストなどを作っているとか、民生児童院さんの訪問とその訪問された台帳化を図られて把握されているようにと言います。そのように手厚くそういう人たちを見守っているのかなと思いますが、先ほど言われたその緊急通報についても、そのいざという時に押せない、じゃペンダント型があることです、機械の操作がわからないとかいう人がいらっしゃったり、まあ、機械が逆にあるから周りの人の見守りはいらないというふうに思ってしまって、まあ、そのまま出なくなってしまう人も出てくるのではないかなということも考えられると思います。また今いろいろ聞きますと、民生児童院さんの高齢化、それから、後継者不足、対象者の増加等により、ますます大変になってくるのかなということであります。で、対象の方も自分は大丈夫、人に迷惑かけたくないという方も何人かいて、そういう人たちへの、支援を拒否する高齢者へのアプローチっていうのも大切になってくるのではないかと思いますので、そこら辺も考え、先ほどの一人暮らしの課題等の解決、それからあと見守り等を、どこまで入っていってできるのかということを考えてやっていただければと思います。それで先ほど言いました緊急通報システムの関係と含めて、また今後そういう ICT の活用や地域包括支援センター配食サービスなどの見守り体制の強化について、また郵便新聞宅配などの民間事業者との連携状況との地域協力員の増員など見守り体制連携についてお聞きします。
尾根沢住民福祉課長、
はい、それではお答えいたします。現在村では日本郵便株式会社青木郵便局と包括連携協定を結びまして、地域の見守り活動にご協力いただくとともに、村で配食を委託しております業者につきましても見回り活動をお願いしております。また県においても全県を対象に、コープですとか新聞販売店、コンビニ、ガス協会、電力会社、スーパー、金融機関等幅広い業種の企業と地域見回り活動の協定を結んでおり、実際にですね、村でもですね、大事には至りませんでしたけれども、新聞販売店の方から新聞がたまっている、また配食業者の方から配達をしたお弁当が食べられずにそのまま置いたまま状態になっているというような連絡が来まして、職員が確認に訪問したケースともございました。今後も必要な見守り体制の連携を図ってまいりたいというふうに考えております。以上でございます。
塩澤俊樹議員、
ありがとうございます。多くの企業さんやいろんなところと連携を取って見守り体制を作っているということであります。で、以前にも、IoT の関係 の、 器具を入れたらどうかということでお話をさせてもらったんですが、そのようにその非接触型だとかパシップカメラセンサーみたいな ICT の導入、これ個人的になってしまうのか、村として補助を出していただくとか、また先ほど言った専門機関、それから民間業者、地域住民を掛け合わせた漏れのない見回り体制のこれからもアップデートをしていただき、日常生活の中で自然に異変を察知できる、日常生活の中で、ね、自然に察知できる多層的な見守りネットワークをこれからも作って進めていっていただきたいと要望します。続いて高齢者向けシェアハウスの導入についてでありますが、政府は急増する 独居高齢者への対応策として全国各地に低料金で入居可能な高齢者向けシェアハウスを整備する方針を打ち出しました。2025年度台に詳細設計を進め、2028年度までに全国で100箇所の設置を目指す。介護や地域ケアを併設する形で安心して暮らせる高齢者の住まいの選択肢を増やす構想であります。人口減少や介護施設の縮小といった構造的課題に対処するとともに、地域共生型のモデルとして地方創生にも資する施策として期待されています。全国では空き家を活用した高齢者向けシェアハウスが増えています。低コストで入居でき、互いに見守り合える環境が生まれ、独立防止にも孤立防止にもつながることから、地方自治体でも導入が進んでいます。上田市では真田地区にある建物に高齢者アパートがあり、高齢者の集合住宅としてアザレアン真田さんが朝夕の見守りをして経営が行われている。また別所にも県営住宅に高齢者住宅があり、 NPO 法人がその管理をしているようであります。青木でも空き家の多さや当期の生活リスクを考えると、自立高齢者の新たな住まいの選択肢として有効であると考えます。そこでお伺いします。空き家バンクや村営住宅を活用した高齢者向けシェアハウスの導入について、村として検討したことがあるのでしょうか。また生活支援や見守りを組み合わせた住まいと支援の一体化モデルについてどのように考えているのかお聞きします。
小林商工観光移住課長。
はい、それでは私の方からお答えをさせていただきます。当村では介護を必要としない高齢者が住み慣れた地域で生き生きと自分らしく生活できるように、平成11年にラポート青木に隣接して高齢者生活福祉センターを整備しました。高齢者生活福祉センターには居住部門がございまして、そちらには1人部屋が6部屋、2人部屋が7部屋、20名の定員に対して現在13名の方が入居されているところでございます。そういうこともございまして、当村では空き家バンクや村営住宅を活用しての高齢者向けシェアハウスの導入につきましては検討しておりません。以上でございます。
塩沢俊樹議員。
はい、以上お願いします。はい、高齢者福祉センターで今一部屋だけ空いてるということですかね。ではあとは埋まってきているということでありましたが、まあ大変なことだと思うんですね。やっぱし古民家を作り直すと2階建てのやつをとか1階にする、お金もかかる、バリアフリーにしなきゃいけないとか、いろんなお金もかかるし、リフォーム代がかかってしまうということもあり、それから一番はこの高齢者先ほどの居住棟に入るにしろ、住み慣れた場所を離れるのが一番ネックだと、入るのにあたって、地域の方が家を離れたくない、でも家族は出なさい、心配だから違うとこ行って住みなさいって言うけども、やはりこう離れたくないということで、でも説得されてくるという、そういうことで、と同時に、シェアハウスではその長年一人暮らしで来たところを共同生活するっていう、いろんなそういう壁もあるのかもしれませんが、やはり入ってしまえば一緒に暮らすということが大切なんじゃないかなと思います。ぜひとも、青木村でもその見守り体制とか一緒に見るという集団で生活するということを考えていただきたいと。それについてお金もかかるということでありますが、その国の補助制度、例えば地域共生社会の推進や空き家対策、 居住支援協議会などの制度を生かした事業化の可能性についてはいかがでしょうか。
小林住民失礼もとい小林商工観光移住課長。
はい、財源の確保という観点からお話になるかと思いますが、高齢者生活福祉センターでは現在13部屋の中で細かな空き部屋というのはちょっとこちらの方で把握してなくて申し訳ございませんが、20名の定数に対して13名の方が入居されているということで、現在7名が空いているという数字でございます。当初ですね、当期間だけでも訪問介護を受けられない、あるいは山間地で積雪との関係で在宅介護サービスが受けられない方、当期間だけでもこの高齢者生活福祉センターの居住部門を利用されてはどうかということで整備されてきた経過もございます。その中でやはり一度ですね、高齢者生活福祉センターの方の居住部門にお入りになられれば、やはり24時間目が届く施設職員の介護サービス等の目配りもできるということで、安心して住まわれる施設につながっているということだと思います。その中で先ほどの地域共生社会の中でですね、居住支援協議会というお話がございましたけれども、こちらにつきましては行政の住宅部局、福祉部局とですね、民間事業者の不動産業者や福祉法人団体等のサービスの皆さんと一緒になって、高齢者を支えるというような協議会だというふうに承知しております。やはり財源の問題もございまして、議員のご提案のありました補助財源等の使用というのも今後検討する段階も必要かと思いますけれども、やはり行政あるいは法人が請け負った中でもそれぞれの職員の配置等の財源は必要ですし、住宅等の維持管理費も必要ですので、そこがネックになってくるかと思っております。以上でございます。
塩澤俊樹議員、
はい、ありがとうございました。その高齢者の一人暮らしの方のいろんなリスクというものを今まで出てきました。心配もあった、見守りが必要だということでありました。ですからいろんな人たちと協定を結んで見守りしているということでありますが、その人たちが一箇所にこう集まってですね、下に見れる日本がよりコンパクトのところで生活して共同生活する孤立感も減るということであります。どうにか考えていただきたい。では上田市や東御市などと近隣自治体との広域連携による共同事業の可能性についてはいかがでしょうか。
小林商工観光移住課長。
はい、重ねての回答になりますが、青木村では高齢者生活福祉センターが他市町村あるいは地域に先駆けて整備されてきておりますので、居住についてはこの高齢者生活福祉センターを活用していきたいという考えです。また隣接の市町村でも、公的な養護老人ホームや経費有料老人ホームなどございますので、民間事業者が支えていただくところは担っていただく、支えていただくというふうに考えております。新たな広域連携、共同事業につきましては市町村としては村としては今のところ考えていないというふうに思っております。以上でございます。
塩澤俊樹議員、
はい、ありがとうございます。上田市では、ね、そのようなもうシェアハウスというではなく一緒に住んでいる高齢者の集団で住むアパート住宅等ができているわけでありまして、一緒にそのような考えで経営については NPO 法人やアザリアン真田さん等が行われているようでありますので、またそういうことも踏まえできる方向性を考えていただきたいと思うんですが、高齢者のと一人暮らし対策というのは青木村の将来にとって極めて重要な課題であります。自立した高齢者が安心して暮らせる住まいの確保は地域の持続性にもつながっていくのではないでしょうか。高齢者向けシェアハウスは空き家活用、 孤立防止、見守り強化、そして低コストでの住まい確保という点で本村に適した取り組みであると考えます。将来的には空き家対策と高齢者福祉がさらなるクロスオーバーして青木独自の一体型居住モデルの検討を期待しているところであります。誰もが当事者になる問題であります。高齢者が安心して住み続けられる村づくりのため実効性ある対策を強く求めます。以上、
塩澤俊樹議員。
では次に、林野火災等についての質問をさせていただきます。近年各地で林野火災が発生しており、地球温暖化の影響により乾燥化や強風の増加によりそのリスクが年々高まっていると指摘されています。森林に囲まれた本村においてもひとたび火災が発生すれば、貴重な自然環境の損失にとどまらず住民の生命財産への重大な影響が懸念されます。そこでまず本村における林野火災の発生状況とこれまでの対応についてお伺いします。過去に発生した事例とその原因や対応、そこから得られた教訓についてどのように分析され現在の対策に反映されているのかお聞きします。
稲垣総務企画課長。
はい、それではお答え申し上げます。まずこれまでの林野火災の発生状況でございますけれども、平成31年以降の状況でございます。平成31年に1件、それから令和3年に1件、令和5年に1件、令和8年に1件の直近の8年間で合計4件となってございます。令和8年の火災を除きまして、いずれも山際での野焼き等が出火原因となっております。山火事に限らず残火処理や鎮火後の1週間程度は広報活動などを強化して実施対応してきているところでございます。過去の林野火災では消防団を中心に反省点を含めた課題等について話し合い、必要に応じて消防署からの助言をいただきながら課題等の整理を行いまして今後の対応に反映していく取り組みを発生の都度行ってきてございます。直近の本年4月19日に東郷地区で発生しました林野火災では、出動時に背負い式水のいわゆるジェットシューターでございますがですとか、あるいはスコップ等の所持品を携行、また中継ポンプの交換等を考慮し圧力を逃がすための二股分岐を中継ホースに入れる、そういった準備をして出動しておりまして、これらは過去の反省を踏まえた対応であると認識をしております。以上です。
塩澤俊樹議員。
はい、ありがとうございます。経験を踏まえそれぞれ工夫されて対応されているということであります。要因についてはやはり人的要因が大きい野焼きということですね。でありました。特にその中で初期消火の中で人が巻き込まれるということも、あったかと思います。大変な問題であります。山ですので急斜面のところで大変消火活動は大変だと思い、水入れのジョッキを背負って上がっていくとかね、大変だと思いますが、なところであります。そこでその林野火災の予防対策がやっぱり必要になっていく一番だと思いますが、火災農家、今言われた野焼きなどのその人的要因になるかと思います。本村では住民や入山者に対する火器、取り扱いの周知啓発をどのように行っているのでしょうか。また青木ネットワークや広報誌、学校教育などを通じた継続的な啓発活動の現状と今後の取り組みについてお聞きします。
稲垣総務企画課長。
はい、お答え申し上げます。毎年春に県、それから上田広域消防本部、東進森林管理署、各市町村合同によりまして山火事防止パレードによる啓発活動を実施しております。その中で風の強い時や空気が乾燥している時は焚き火や火入れをしない、タバコの吸い殻は必ず消火し投げ捨てをしない、そういったことを呼びかけているところでございます。その他にポスターの貼り出し、リーフレットの配布、広報誌への掲載、 また青木電話での呼びかけをしておりまして、今後は青木三山の上り口にですね、注意喚起の上り旗を設置する予定としてございます。また過去の実績から林野火災の直近4件とも出火時期が4月であることから、消防団川西消防署と協力しまして、今後は4月前の春先に広報活動の強化に努めてまいりたいというふうに考えております。また青木小学校では4年生と5年生が緑の少年団に参加していただいておりまして、植林などの活動を通じて森林の大切さを学んでいただいております。その折に林野火災の恐ろしさについても指導してもらうようにお願いできるというふうに考えております。また学校では年に3回避難訓練を行っておりますので、火の取り扱いには十分注意して気をつけるようその際指導をしているところでございます。以上でございます。
議長、
塩沢議員ですか。
はい、ありがとうございました。そのいろいろ広報誌から消防署ではいろんなところと合同でその広報に取り組んでいるということでありました。今の青電やそのねのところでもいろんな放送が流れてきますのでね、そういうことで皆さんが見ていただければということであります。で、その学校における緑の少年団なんですが、今回は誰も参加しなかったというですね、今回の緑の少年団の活動には、できなかった、まあ、ここはどうしても、ま、前もそうでした、何大変少ない、なぜかというとあれですね、通学合宿と重なってしまっているということでありますね。でできない、前回もそうした少ない、ね、緑、せっかくあるの緑少年団に、このところで参加できない、毎年重なっちゃっているところですから、子どもたちにどうにかそう、森林大切さ、それから人的余韻が多いというその野球が多いということでありまして、子どもたちにそういう話をして、おじいちゃんが火を焚いているときに、おじいちゃん、こう今日風が強いから火焚いちゃダメだよって言えるようなことができればいいのかなと思うので、ぜひとも学校教育の中でもそういう啓発ができしていただきたいと考えているところであります。ではさらに森林整備の観点からお願いしたいんですが、間伐や下草刈りなどの適切な管理は炎症防止において極めて重要であります。本村における森林整備の実施状況とその予算規模は十分であるとお考えか、見解をお聞かせください。
奈良本建設農林課長。
はい、お答えいたします。青木村内のですね、森林面積は4629ヘクタールございまして、うち9団地の1092ヘクタールを現在林業事業体であります森林組合さんの方で所有者さんの同意を得てですね、森林経営計画を立てまして、その計画に基づいて地ごしらえ、植栽、下刈り、除伐、保育間伐、それから作業道の開設等などの宣言を行っておりまして、適切な管理に努めております。で直近3カ年の実績を申し上げますが、令和7年度ですが、全ての先ほど申し上げました全ての作業種の合計の作業面積ですが、7年度は97ヘクタールで、作業道は907メートル、事業費にして5830万円、令和6年度は作業面積が約100ヘクタール、事業費として4000万円、令和5年度につきましては、作業面積が90ヘクタール、作業道1586メートル、事業費にして7750万円でございます。で村ではまあこの事業費の約1割に相当する金額を、この林業事業体に貸し上げ補助をしております。引き続き計画に沿ってですね、作業を進めてまいりますし、合わせまして、そんな一円において松国虫被害対策も行いまして、適正な森林の保全管理に努めてまいります。以上です。
塩沢俊樹議員。
はい、ありがとうございました。地区の山を見ても、山に入って手入れをする人がいなくなってきて、区でもあまり入らなくなってしまってというような、山がちょっと手入れが なかなか行き届かないと思っているんですが、ただやはり森林組合さんと一緒になって 計画的にこう行われている事務所のあったんですが、山を持っている人は森林組合の組合員さんなんですね。ですから森林組合の方でも山を見回りして、どうにかしなきゃいけなければ提案してその整備をしているということでありました。で村としても補助をしてやっていただいているということでありますので、これからもぜひとも森林整備の方をやっていただきたいと思うんですが、この松食い虫対策でこうバット駆除駆除された木というものがそのまま放置されるわけですね。乾いていくんですが、乾いた木は燃えやすくなるんじゃないかと、まあ、あれを出すのもまたお金がかかって大変なんですが、それちょっと心配な面があるのかなという気はしています。一つでありますね。と同時にその今山自体の管理についてあれですね、手入れしないとかだから分からない、自分の山も分からない、境が分からない、で山の所有者誰だ分からないというようなことから、国としてはその、森林ちょっとこれ、通告してないんですが、森林経営管理制度というのができてますが、青木村ではそれは行われていないと思うんですが、それについてお聞きしたいのですが。
奈良本建設農林課長。
はい、議員おっしゃる通りですね、平成31年の4月にこの経営管理、すいません、森林経営管理制度がスタートしております。でその手入れができていない森林について、市町村が所有者さんからですね森林を預かり、その林業経営に適した森林であればその地域の林業形態に経営を委託するという制度でございます。で村ではですね現在制御等は実施しておりませんけれども、現在入田沢の、原池地区においてですね、計画をしておりまして、現在その森林所有者さんにですね移行調査を実施しているところでございます。これがですねまとまりまして集積計画が出来上がりましたらですね、こう林業事業体の方に委託をして制御を実施していただくと、そんなような流れになっております。以上です。
塩沢俊樹議員。
ありがとうございました。いろいろ村としても制度を使いながらいろいろ森林の整備に努めているということがありますが、またこれからもよろしくお願いいたします。それでその火災の早期発見初期消火体制についても重要であります。消防団をはじめとする地域の防災力強化に加え、近年ではドローンや監視カメラの技術活用も進んでおります。本村における、監視体制の現状とこうした新技術の導入の可能性についてお伺いします。
稲垣総務企画課長。
はい、それではお答え申し上げます。現時点では最新機器等を活用した監視体制は取ってございません。新技術の導入に関しまして、まずドローンについては現在民間の会社に委託をしまして、マツクイムシの被害状況を確認するために活用しております。また本村でもドローン1台を保有しておりますが、国家資格を有する職員はおりません。仮に保有をしていても飛行禁止区域だったり強風や雨天の日など飛行制限がされる場合もございますし、広大な山林をドローンで監視する人的体制が整備できるのかどうかなど使用にあたってはいくつか課題があるものと認識をしております。また監視カメラについても山林面積が広い本村で設置することが適当かどうかを含めて消防署や関係機関とも相談しながら研究してまいりたいと考えております。いずれにしましても最新機器については日進月歩でいろいろなものが入っておりますので、引き続きアンテナを高くして研究してまいりたいと考えております。以上でございます。
塩沢俊樹議員。
はい、ありがとうございます。松食い虫の関係で、ね、民間のドローンを使われている、また、上州森林組合でもドローンを使って、森林の状況を見ているのかと思うんですが、それも含めていろんな情報が得られるのかなと思います。これからもそのドローンやそのスマート林業を活用したその省力化とか効率化を図って森林の監視といいますかね、見ていっていただければと思います。まず何よりも火災の未然防止が一番の重要でありまして、その役割を果たす林野火災警報の運用が今年1月1日から始まっています。上田広域では4月までに林野火災注意報が14回出され、 延べ65日間発令されていました。そこで本村における林野火災警報の発令基準、そしていつ誰が出すのか、村独自なのか広域消防か、警報発令時における住民への周知方法について現在どのような手段が取られているのかお聞かせください。
稲垣総務企画課長。
はい、林野火災警報の発令基準でございますが、林野火災注意報の基準、前3日間の合計降水量が1ミリメートル以下かつ前30日間の合計降水量が30ミリメートル以下、または前3日間の合計降水量が1ミリメートル以下かつ乾燥注意報が発表されている場合でございます。この注意報の発令基準に加えまして強風注意報が発表されたときに警報が発令されるというものでございます。発令につきましては上田地域広域連合消防本部が発令をしております。発令する地域は上田地域広域連合消防本部管内に対して発令をしまして、市町村別の運用は現在行っておりませんが、必要に応じて村独自でも情報配信をしてまいりたいと考えております。住民への周知方法につきましては現在青木電話による放送、 NHK によるテレビ放送を行っておりますが、5月22日からは村の防災メール、青木ナビ、青木チャンネル、ハレラジにより村から配信できる対応を取ってございます。以上でございます。
塩澤俊樹議員。ありが
とうございます。場所的にも出す場所っていうのはいろいろ火災予防施工規則の中に書いてあるんでしょうが、広域で出されるということで、そうですね、青木独自のということで、だからどこかが上田広域の中のどこかそういうのがあれば全部出ちゃうということになってしまうんですね。地図記ないということでした。まあそこがこれからあれなのかなという、もっとピンポイント的に出るとと思いますが、今青電だとか青ナビ防災メール等でもね、こう周知できるようになっていますので、ぜひともこれからもその出たということを皆さんにお知らせしていただきたいと思います。その啓発についてでありますが、その林野火災警報の意味や重要性について住民が正しく理解し具体的な行動に移すことが重要であります。本村では先ほど言ったアーキューネットワークや広報誌を活用して、周知が行われていると思います。出ていました。その効果をどのように評価しているのか、また今後改善についてありましたらお聞かせください。
稲垣総務企画課長。
はい、まず広報誌、広報青木による周知でございますが、基本的に全国配布しておりますので一番確実に周知できる方法であるというふうに認識をしております。青木電話による放送やホームページ、青木ネットワークについては加入状況、インターネット環境、スマホ保有の有無等によって情報を受け取れない方もいらっしゃいますので、広報誌に次ぐ情報伝達手段であるというふうに捉えております。今後の改善策でございますが、より分かりやすく、また興味を持って読んでいただけるような広報誌の作成、また今後はホームページのリニューアルも含めた分かりやすいホームページの作成も今検討しているところでございます。また青木電話の未加入者への加入の呼びかけ、またスマホを持っている方には青木ナビのアプリ導入を呼びかけることによりまして、一人でも多くの方に確実に情報をお伝えできるよう努力をしてまいります。
塩澤俊樹議員。
はい、お願いします。もう一つ、ね、できればその地域の区長会とか何かで話して地域の皆さんが集まるときに野焼きだとかそういうことに関して警報、注意報、警報についての周知をしていただければいいのかなという気がしますので、よろしくお願いいたします。つまりそれを見てその住民の人の行動変容することが大切だと考えます。正しく理解して例外なく実施するというところであります。で、林野火災警報をそう発令するだけにとどめず具体的な予防行動につなげる、仕組み作りも重要であります。出ましたというだけではなくて、例えば警報発令時における火器の使用の自粛要請、関係機関との連携による巡回強化など実効性ある運用を 求められますが、あの配信するときも注意報のときと自粛するのか、それとも警報になって、火を焚いたりすること全面禁止ですよ、違反すると罰則が適用されますよというような調子で言うとか、そんなありますが、現在の取り組みと今後の強化について見解をお聞きします。
北村村長。
それではお答えいたします。林野火災警報は、空気が乾燥し強風が吹くなど、山火事が発生しやすい状況、今、課長がお答弁申し上げた通りの状況でございます。その場合には広域の消防本部等から発令をされるわけですが、この発令中には乾燥や、あるいは強風によって火の粉が飛びやすくなるわけでございまして、大規模に延焼する、極めて危険な状況にあります。そこで、一つとして、山林や原野での火入れの禁止、それから二つとして花火などの禁止、三つとして火遊びのあるいは焚き火の禁止、4として可燃物や、あるいは可燃物の近く屋外での喫煙の禁止、こういったことが義務化されているわけです。それから一段下のですね、林野火災注意報、この場合には消防本部あるいは青木電話等から、あるいは晴れラジもありますけれども注意喚起を行います。また川西消防署では日頃から広報活動や巡視活動を行っておりまして、消防団の皆さんによる注意喚起を行い、火器の使用の禁止と丁寧な説明を行っているところでございます。いずれにいたしましても、山際あるいは山の中での火の取り扱いが危険でありますので、消防団あるいは川西消防署と連携しながら住民への注意喚起について徹底をしてまいりたいと思っております。そして火の取り扱いについて、ご理解とご協力をいただくわけでございますけれども、無駄といたしましても、青木ネットワーク等を駆使しまして、十分その注意喚起をしてまいりたいと思います。
以上、
塩澤俊樹議員。
ありがとうございました。ですね、日頃からのやっぱ防災が一番だと思いますので、よろしくお願いいたします。でやはり村民にもその自粛要請なのかとか法的禁止なのかというところを明確にした、伝達方法というものを考えていただきたいと思います。林野火災は一度発生すると甚大な被害をもたらす一方で、日頃の取り組みによって未然に防ぐことができ可能な災害でもあります。まさに予防は最大の防災であり、住民行政関係機関が一体となった総合的な取り組みが求められます。以上を踏まえ、本村における林野火災予防対策のさらなる強化について、村の積極的な取り組みと林野火災警報のさらなる啓発と有効活用について、村の前向きな取り組みを求め、私の質問といたします。ご答弁ありがとうございました。以上です。
塩澤俊樹議員の一般質問は終了しました。